皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が10月の6日ということでございまして、もう秋ですね。いかがお過ごしでしょうか。結構季節の変わり目というね、よくあるパターンで風邪をひいている方が多いみたいなので、お互い気をつけていきたいところですが、今日も張り切って第337回のポッドキャストを進めていきたいと思っております。で今日もいつものようにですね、最初に僕の近況をお話しまして、その後に、メインのトピックをお話して雑談で終わるという進め方をしたいと思います。で今日のトピックは、自分のビジネスがイケてるか知りたいならサイレントマジョリティに聞けという、ちょっとね、またカッコつけた言葉を使っていましたが、そんな話をします。じゃあその前に今日の僕の近況ということになるんですが、まあ近況と言いますかですね、最近ってことになるんですけど、結構ね、健康に関する話がよく出るなぁという話なんですよ。で自分の会社でもビジネスごとにこうチームミーティングみたいなものを毎週、もうこの何年も僕は続けてきているのでね、何人かで集まって毎週話すんですけども、その時に当然仕事の話以外からスタートするようにしてるんですけど、そこで出る話がですね、やたらとやっぱ健康の話が増えてきたなぁと思います。まあ年取ってるのは僕だけなので、年を取ったからっていうことではないんでしょうけれども、この前もね、教えてもらったのは、塩ってあるじゃないですか、いつも食べてる塩、受け売りですよ。僕は裏を取ってないので受け売りなんで知ってからぶりなんですけど、塩っていうのは何でもその海水から本来はできるものだったりすることが多く、塩化ナトリウムが入っている塩が一般的に売ってる塩なんですって。でそれは水には完全に溶けなくてですね、しかも体の中にもこう残ってしまうらしく、塩を取りすぎるとその残ってる塩化ナトリウムというか塩の結晶みたいなのが血管を傷つけるらしいんですよ。でその結果、その血管を修復するこの、まあ、物質みたいなのが出てきて、体から自然に出てきて、それがですね、結果として血管を細くしていくことによって血圧が上がったりとか、ということでまたさらに血圧が上がるから他の病気につながるみたいなことがあって、なので塩の取りすぎはいけないよという話になるんですって。ということは要するに塩ということそのものは体に悪いわけではなくてですね、全部体の外に本当は出る話だから、取りすぎてはいけないという理屈じゃないくて、現代売っているお塩はそうだよということらしいんですよ。だからまあ僕んちは塩を使っている商品、醤油とか料理のお塩とか、そういうの全部海水からできているお塩に変えるんですよみたいな話をしてたりとかですね、こう話を聞いてみたりとか、あとは違うところだとですね、化粧品とかこうクリームとかシャンプーとかあるじゃないですか、ああいう体を洗うようなものだったり、体につけるものもね、当たり前にケミカルがガリガリ入っているものばっかりで、そういった、まあ、油だったりとか、まあ、その化学的な物質じゃないですか、そういうものもね、実は皮膚から入っていく影響というのは体質だったりこう健康にものすごく影響があるらしく、これを知ってですね、身をもってこうそういったものを一切使わなくなったら、もう一年も経たずにですね、すごい体が変わったみたいな話をね、してたり、こんな話をね、もっともっと具体的な例が多いんだけども、話しているわけですよ。で、そう思うと、なんかね、まあこれ、まあ、これも受け売りですけど、住む場所とか、自分でこう、選びましょうみたいな、住む場所とか、働く場所とか、あと仕事とか収入とかは自分でコントロールしましょう、マネジメントしましょうということをよく言うじゃないですか。まあ、それも僕は賛成だし、そうあろうとしたいし、そういうことをこう知らない人にね、支配されたら嫌だと思って、だからまあ会社を辞めたりとかしたんだなぁと自分でも思うんですけど、それと同じように健康も、その自分でコントロールするべきだから、たくさん勉強して食べるものとか、普段の行動だったりを、気にするべきなんではないかって話をね、みんなでして、小難しい話を我ながらしてるなと思いますけど、していて、まあ、まさに同感だなと、やっぱ思いましたね。と言いながら、どうしてもついついこう、ゆで卵を入れると、普通の食塩をつけてしまうし、コーヒーを飲むときには、真っ白の白桃をね、入れてしまう自分が僕はいますけれども、とはいってもなんかね、年を取ると周りからそういう話を聞くことも増えましたし、病気になったとか、 まあ、目が見えなくなったとか、まあ、老眼とかも含めてですよ、とか髪の毛が抜けてきたりとか、石が溜まってとても痛い思いをしたとかですね、まあ、そんな話ばっかりになってくるので、やっぱりこれはやらんといかんなと思った今日この頃でございました。なんか、いきなり老人みたいな顔してますが、皆さんもまたね、健康あるあるがあれば教えてもらえると勉強できるからいいなと思って、おります。はい、ということで、今日のトピック、メインのトピックに行きましょうか。今日のトピックがですね、タイトルを、自分のビジネスがイケてるか知りたいなら、サイレントマジョリティに聞けというタイトルにしました。まあまあ、テーマはですね、お客さんとか、まあお客さんになりそうな見込み客の方の声、要望、思考みたいなものを正しく聞く方法というテーマで、ちょっとお話をしたいなと思っているんですね。難しい、また先生の話を引用しますけども、経営学の神様、ピーター・ドラッカー先生は言いました。顧客や市場について、企業が知っていると考えることは、正しいことよりも間違っていることの方が多い。顧客について企業が知っていると考えていることは、正しいことよりも間違っていることの方が多いというふうにですね、大先生もおっしゃってるわけでございまして、まあこれはでもなんとなくね、知っているというか、みんななんとなくこう、案外違うことをお客様は考えてるんだってぐらいはね、皆さん思ってるかもしれないんですが、とは言ってもね、これ話してて、今思いつきましたが、私は正しく聞けてるなというほど、そう、聞くという活動ができている人ってそんなにいますかね、という話なんですよ。もちろん、お客様の要望みたいなこととか、希望、思考ってことを知らなければ、ビジネスが、衰退したりしますからね、いかんということで、一生懸命聞こうというふうに僕ら含めてみんな考えていくわけですけれども、でも、意外とね、どうやって聞くと正しいのかみたいな話っていうのは体系化されてないっていうか、方法論は出てこない。お客様の声を聞こうとは出てくるし、よくお世話になっているお客様には、大いに、どういうところで選んでいただけたんですかとか、聞けとかよく言うじゃないですか。まあ、そういう話はあるけれども、でも、なんか方法論を論じているっていうのはあまりなくて、聞けって話はあるけれども、方法論みたいなことまで話していることはないのかなというふうに思うんですよね。なので、じゃあ普通にどうなっていくかというと、よく連絡してくれるお客様が、いろいろ意見をおっしゃっていただけるので、それを、まあ、参考にしているとか、幸いね、よく意見をいただけるんですとか言ったりとか、あとはもっと細かいこと言ったら、メルマガ自身もやっている中でですね、こういう記事を書いたら、まあ、開封率、メールソフトの中には、メールマガジンのシステムには開封率って計測できるものがあったりしますからね、開封率を見てたりとか、あと返信してくれたりとか、まあ、そのメールを送ることによる注文の数そのものがあったとかなかったとか、多かったとか少なかったってことでご判断してみたりとか、あとブログを書いたりとか、Facebook とかソーシャルで何か書き込みをしたときに、そこで、何かね、コメントが多かったりとか、ああいうことでこう、よしわしを測ったりとか、もしくはそのコメントそのものを参考にしたりとかってことがあるかと思うんです。それがまあもう直球で言ったら、よく連絡いただける方に、さっき言った通り、良さそうな方にね、インタビューをしたりとかってことで、ヒアリングするってことで、やってると思うんですよね。まあまあ、細かく話していくと、キリがないんですが、まあそんな感じで、ね、いろいろお客様の声を聞くことが大事であると、分かっているからこそ、聞くようにしているということなんだけれども、要するに僕はこういうのを考えたときに、意外とですね、聞けてるって聞けてないかなというふうに、思うんですよ。よく連絡いただける方の意見を参考にしたりとか、書き込みをした時のレスポンスだったり、コメントを参考にしたりとか、それによって読んでくれてるわとか、いうふうに、こう、ジャッジすることは間違ってはいないと思うんだけれども、なんかね、それだと外しているなぁと思う瞬間がよく僕もありましたし、理屈の上でもそうだなぁというふうに思ったので、その話をしたいんですね。どういうことかというと、ちなみに、クレームだったらね、意外と、そのクレームをおっしゃった方の裏側には、一つのクレームの裏には100の 30だったかな、一つのクレームの裏には30のクレームを言わないけど同じ目に遭っているお客様がいて、さらにその背後には300回ぐらいクレームを言いそうになるぐらいのボンミスが存在するみたいな、そういう大きなクレームに発展するような予兆があるみたいなことを言われている。これはハインリッヒの法則というふうにね、言われていて、有名なビジネス用語なわけですが、ということがあるように、代表的におっしゃっていただくことの裏側がお客様の総意であるというふうに考えることは間違ってはいないと思うんです。だからしつこいけど。なんだけど僕はそういうことしてると、正確に読めてないこともあると思っていて、で、その話を今日したくてですね、どういうことかというと、それがサイエントマジョリティということなんですけど、要するにカッコつけて言ってますが、物言わぬ多くのお客様の意見が聞けていないし、物言わぬ大多数のお客様の言っていることは実は全く違うところにあることがあるということも、ですよ、ということも分かった方がいいということなんですね。で、まあどういうケースで何を聞くかって話をすると、まあちょっと長くなるし、そもそもこの話をしようと思ったきっかけがですね、メールマガジンを送ってるんですが、お客様が全然なんとかなんですよとか、買ってくれないんですよとか、メルマガを送っても全く反応ありませんとか、ブログを書いてもどうのこうのって話をよくみんなするんですよね。でもその読みが意外とこう外しているということもあるので、ちょっと今日はね、その特に情報配信をするときに、物言わぬお客様の意見、意外と本質をついていることがあるので、それをどうやって拾っていくかみたいな話をちょっとしたいと思うわけですよ。例えばね、特徴的な話をすると、Facebook とかで何かを書くじゃないですか。書いて、なんかこう意見をくださいみたいなことを言ったとしますよ。意見をください的なことを言ったとして、その時にこうその記事に対していいねというライクボタンが50回ぐらいついていて、でコメントが6、7回、まあもしくは10回とかね、入ってたとするじゃないですか。そうするとコメントの数も、まあまあ結構、よほど有名な方でなければね、反応もきっといいということになると思うし、ライクも結構ついてますからね、反応が良かったと。だからそのコメントについては、その6件のおっしゃってることを参考にするということで、まあ何も間違ってないんだけれども、そもそも Facebook にはね、これこの前、ちょっとネットで、拡散していた、Facebook ポリスというね、まあどうでもいいんですが、漫画を描かれた方がいらっしゃって、すごく、バズってたんですが、その中でね、ノールックライクという言葉を使ってた面白い、話があって僕笑っちゃったんですが、要するに、こう、知り合いがね、Facebook でタイムラインっていうかニュースフィードに流しているものを、むやみやたらにパッパッパッパッパッパッパッパッいいねを押していくみたいな人がいっぱいいるということがあるので、それをね、ノールックライクっていう、ノールックパスの造語だと思うんですが、って言ってる人がいて、ノールックライクの技だとかでね、言ってるのがあって笑ってたんですけど、みんな思い当たる節がある人もいると思いますけどね、そういうのがあるぐらいだから、まあその話はいいとして、ノールックライクという言葉はあえてだから、許可を取りたくて今使ったんですが、ってことがあるぐらいね、ライクという数そのものっていうのはもう元々正確な反応を示していないと僕は思っています。いや、それをもってこうやる気になったりとか、自己承認欲を満たしたりとかってことには意味が全然あるんですよ。ノールックライクにはすごく意味があるし、ノールックライクをしないよりした方がいいという話もあるわけだけれども、その今日はお客様の本当の声を聞くということで言いますんでね、そういう意味では、ライクというボタンは必ずしもそういう反応を示していないという部分があるわけですよ。で、そもそもこれはもう日本人でも僕はアメリカ人でも何人でもそうだと思うんですけど、そもそもお客様というふうに総合的に言われる人たち、見込み客でもいいけども、そういう方々ということを対象にした場合は、大抵は引っ込み事案。いい意味で言うとね、引っ込み事案だし、恥ずかしがり屋だし、めんどくさがり、超めんどくさがりだし、ある種すごくドライであると。いうふうに思っていた方がいいわけですよ。友達という意味ではなくてね、その対する時のお客様という意味ですが、って思うとですね、わざわざ見ててもわざわざライクはしないし、コメントなんかましてやしないということになるはずなんですよね。これはブログでもそうです。ブログでも何かコメントを残したりする機能があったりして、そこでそれを座標にすることがもちろんあるけれども、わざわざ見ててもライクはしないし、コメントもしないと、意見くださいと言って意見も返してこないという性質があるわけですね。ってことを考えていくと、物言わぬ人、サイエントマジョリティの意見は、そういうソーシャルメディアだったり、ブログだったり、ましてやメールマガジンというのはレスポンス、つまり返信という機能を使わなければ できないわけだから、話がまたそれちゃいますね。まあ、ということがあるのでね、意見を拾えてるようで拾えていないということになるわけですよ。メールマガもそもそも楽しんで読んでくれてるかってだけを取ってみてもですね、メールマガジンシステムの開封率なんつうのはもう計測の仕方がもうバラバラだし、そもそもそこでは計測できないと思いますよ。しかもその中でリンクを貼ったことがあったり、何かに誘導したとしてもですね、その商品だったらその商品を買ったかどうかの数だけでも計測するのは結構無理があるわけですよね。当たり前ですが、その声を出す、物を言う人だったらそこでレスポンスがあるし、購入というアクションを起こしてくださるので、その数を拾えればまあいいと言えばいいんだけれども、でもやっぱり物言わぬ人というのは面倒くさがりだし、かったるいし、ある種ドライなわけだから、そこまでいかないことだって大いにあるわけですよ。だけど興味がないかというと、そういう計測の仕方はなかなか判断の仕方はできないわけですよね。ちゅことはマジョリティな人たち。マジョリティじゃないな。サイレントマジョリティな人たちの意見を拾おうと思うと、引っ込み思案で恥ずかしがりで面倒くさがりでかったるくて、ある種ドライな方々でも、何かを言いやすいような細工をしていかないと、どうしてもね、そこは拾えないわけですよ。ですから、すごくわかりやすいから今日はメルマガの例を言ってますけど、日常生活でもこれは置き換えれるので、ね、置き換えて話をしたいと思いますが、例えばメルマガ一つ取ってみてもですね、商品リンクを入れるってことであれば、その最初と、例えばメールの最後と最初と最後に商品のリンクを入れるようにしてですね、そこで最後まで読んでるかどうかとか、最初しか見てなかったかどうかとか、もしくはその商品を買わなかったかどうかはまあ見りゃわかるんだろうけれども、興味を持ったかどうかとかね、あとどういう文字を、文章、センテンスを書くと、そのリンクの数が変わったの、クリックをした数が変わったかとかっていうことで、その方々が、サイレントマジョリティが反応するかどうかは、もう少し正しく分かって、反応してたかどうかが正確に分かってくるということになるわけですね。が、今の商品の売り方の話をしたけれども、何か意見を聞きたいときにも、ご意見募集ですという話をして、誰も言ってくれませんでした、私のは見てくれてませんみたいな話になることがあるしね、そんな意見は言いたくなかったみたいですってなるかもしれない。そうではなくて、例えば、アンケートに答えてくださいというメールマガジンとかフェイスブックの お知らせみたいなことをする方ももちろんいるけれども、そういう時はね、こう2種類の方法っていうか意味があって、一つはアンケートというある種クソめんどくさいことに付き合ってくれるぐらい自分たちにコミットメントと言いますか、信頼、信用、義理、恩義みたいなものを感じてくださって、応援みたいなことを感じてくださっている方が、どれぐらいいるかという計測には使えると思うんですよ。アンケートに答えたかどうかがですよ。だけれども、アンケートを、しようとしてくれる人がどれぐらいいるかなんではなくて、本当にそのアンケートの中身が知りたいとき、意見、アンケートで聞きたいことが本当にあって、その聞きたいことが聞きたいときにはですね、アンケートをしてくださいということだと、サイレントマジョリティは、のアンケート結果は取れないことが多くて、その場合は、やっぱりインセンティブが低いだけにですね、まあ答えたら何かあげるって言い方もありますけども、一番手っ取り早いのはかったるい、めんどくさい、ある種ドライって方々でも意見を言いやすくしていくしかないので、例えば僕が過去やったことで言えばですね、ポッドキャストでもこれやりましたけど、質問です。今年勉強会やるんだったら、ほとんどの確率で参加できるところの場所を教えてください。参加したい場所を教えてください。1、東京行かれる方はここにクリック。大阪だったら行かれる方はここにクリック、福岡だったらいらっしゃる方はここにクリックとかっつって、どこで開催してどういうぐらいの箱を借りたらいいのかなってことの物理的なことを僕は知りたかったので、そういうアンケートを答えてくださいという誘導ではなくて、もうその場で買ったらくてもできそうなことでやってもらったんですよね。それでクリックの数を数えて、あ、どれぐらいいるんだなとか、あ、実は来ねえんだとかいうことが分かっていくわけですよ。でもちろんね、しつこいけど、今日は情報発信のことばっかり言ってますけどね、商品だったら、こう、告知をすることによってとか、メルマガ、ブログ、ソーシャル、なんでもいいけど、書くのは商品が売れるかどうかでやってるわけだから、売れるかどうかだけ計測すればいいじゃねえかと、どういうことをすれば売れるかってことを試していけばいいじゃねえかと、それが、お客様の声でしょと言えばもうそれまでですよ。それまでですが、だけどね、買いたいと思う人が、その時に必ず売る 売れたという反応をするかどうかはわからないわけで、コンバージョンレートを計測するという意味では正確なものがわかるけれども、お客様の意見というか温度というものをある種こうめんどくさい方から言葉ではない形でいただくためには、売れたかどうかだけでは正確に測れないということを僕は言っているわけですよ。同じようにお客様の声なんつうのはね、聞かなくていいと、自分が付き合いたいと思っているファンでいただけるお客様の、付き合いたいと思ってくださるお客様の声だけをね聞いて、それを反映しなさいという意見も確かにあります。 JAXA の戦略としてはあるだろうと。多くのね、広い最大顧客数の方の意見を拾っていると、その要望に応えているだけで体力を消耗しちゃいますんでね、会社そのものの。だから良くない、これも正しいと思うけれども、でもね、よく考えてみると、その自分が付き合いたいと思っているお客様が自分の目に手触りとして分かるとは限らないんですね。ですから、そういう方を見つけるというか、それがどこにいるのかと分かるためにも、サイレントマジョリティにアプローチをしないといけないし、大抵はあなたが付き合いたいと思っている方はサイレントマジョリティの中にいたりするんですよね、これがまた。ちゅうことなんですよ。だからクレームもそうですよ。だからクレームも、クレームっていうのは僕は昔専門で、こればっかやってますけど、専門でやってたからよくわかりますが、クレーム対応というのはね、もちろん何かがあって、こちらに何か不届きなことがあったんであれば、しっかりとそれを今後のために改善をして、そしてそのご本人にもしっかりと対応するという必要があるわけですが、でもそればっかりに気を取られていてですね、物言わぬ方々で若干迷惑を被っているであろう、本人は言わないけれども、って方っていうのがいるんですよ。サイレントの中に。そこはですね、非常に細心の注意を払った方が良くて、なぜかというと、物言わぬ、サイレントマジョリティの方は、物言わぬ良いお客様であったらあるほど、何も言わずに去っていくということがあるわけですね。だから何も評価されてたこともわからないまま、絶大な評価はされてたんだけども、とても残念に思わせてしまって、何も言わずに去っていって、結局それもわからなかったみたいなことがね、くるくる起こっているんです。起こってるんですね。それは当然僕の会社でも起こってるだろうし、皆さんの会社でも起こっているということで、俺の会社はそれはないということを言い切る人は、まあ、きっといないと思いますね。やってたから僕わかりますけど、と思いますんで、まあそれは、反省してもしょうがないから、こう、そうならないようにすればいいわけだけども、話を戻しましょう。クレームはさておきね。ということがあるので、とにかくそのポイントになることがですね、サイレントマジョリティに、まあ、入っていることが多いということが僕は言いたくて、そこも逃してはいけないんじゃないかな、ということなんですよね。で、実際特にオンラインで、接点を持つ場合、メールマガジン、ブログ、ソーシャルメディア、みたいなものでですね、接点を持つ場合余計気をつけた方がよくて、なぜかというとオンライン、オフラインですね。つまり目の前でセミナーとか対応しているときには、この件はどうでしょうか、例えばお金持ちになりたいですか、その方は手を挙げてくださいって僕は手を挙げてもらったとしてもですね、手を挙げてもらう人は物を言う方々ということになるんだけども、そこで手を挙げてなくても、実際顔色を見てたりとかすると、どれぐらいの中間の感情があるかってことはもう見たら分かったりしませんか。人と人なんでね。あとは、その懇親会の時に実はその告白をされたりとかってことがあるので、意外と計測しやすいんですよ。物言わぬご意見っていうのは、気を使っていれば本人が。なんか、派手に褒めてくださる方の周りにいて気持ちよくしていれば当然、その物言わぬ方々のご意見は拾うことはオフラインであろうができない、間抜けな人になっちゃうでしょうけれども、そんな方は、このリスナーの方にはあんまりいないと思うのでね。できると思うんだけども、オンラインだと特に気をつけなくちゃいけないので、やはり、物言わぬ方の意見をどう拾うかってことも工夫した方がいいということになるわけですよね。ぜひね、ちょっと具体的なことを言いますが、もうこれ何人にも話をすることがあるので、改めて言いますけどね、超テクニックだけれども、ブログとか、フェイスブックとかね、ツイッターとか、インスタグラムはリンク貼れないからですけれども、いろんなメディアがございます。YouTube でもいいですけども、その場合は当然クリックが計測できれば一番いいわけだから、クリックをどれぐらいしてくれたかということを場所とか誘導の文言とかで、どうなったかということぐらいは測っていった方がいいと思うし、何かのレスポンスのゴールとなるものだけを用意せずに中間も拾えるようにしていくと、より良い事実に近づけるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、僕のウェブサイトに、URL のね、 このメルマガのバックナンバーといいますか、ポッドキャストと同じような内容をメルマガで送っているので、そのバックナンバーにはその URL を短くしてね、数を数える方法なんていうのも、まあ、とても簡単だから一応書いておきましたけど、まあ、それも興味あれば見ていただければなと思って、おりますと、まあこれ言ったじゃないですか、今あの言いながら躊躇してたんだけど、これ言ってこれをクリックした人がいれば、これは僕にとってのあのこれに興味があったかどうかの計測になっているということになるわけだから、いろいろ学びのために今回もその計測できるものを埋め込んでおきましたが、興味あればね見ていただければなと、思いますね。ということで、とにかく今日言いたかったことは、物言わぬお客様の趣味趣向意見みたいなことはオンラインだったら特に気をつけてほしくて、ゴールだけを見る、つまり読まれ買われたかどうかとか、反応ありがとうございましたとか質問が来たかどうかだけでは絶対にわからない意見があってね、やってみると意外と面白いので、ぜひやってみたらどうでしょうかというネタでございました。はい、じゃあ次のネタに行きましょう。次はですね、今日の雑談ですね。今日の雑談はレバレッジについてですね。投資の世界だとよく言われるレバレッジでございますが、ビジネスにもレバレッジをかけろ、仕事は掛け算であるとよく言われたものでね、同じ労力をかけるにしてもレバレッジがかかることをした方がいいと言われています。もう 500% その通りじゃないですか。そうありたいなと僕も思っていますよ。だから得意なことだったり、まあ、自分の脳みそがレバレッジかかることに力を入れていくぜなんて偉そうにチームで言ったりもしていますが、でもね、分かんないじゃないですか何がレバレッジ、つまり労働時間が100時間あるとしたら、100時間かけるやることイコール収益なわけだから、100時間かけるそのやることが、100時間がレバレッジかかることであれば収益が倍増するっていう理屈でしょ。ということはレバレッジがかかるやることが分からなければ収益は倍増しないわけじゃないですか。ちゅうことですよね。時給以上の掛け算をしていくわけですからって考えていくんだけど、それが分かんないから困っているという話に結局なるわけですよ。って考えていくと、これはもう武田先生のランチスター的な発想ですが、労働時間100時間足す、さらに100時間ってなってくると、収益っていうのはもう倍増するわけですよね。かける2にはなるわけですよ。計算式を変えれば。って考えると、こういう発想もやっぱり素敵かな、という話になるな、と、またつくづく思っております。ちゅうことは、例えばネットショップでね、何か売りたいなと思っていらっしゃるとしたら、どういう商品を売ると、かけるレバレッジがかかるのかと、どういう商品を扱えばレバレッジがかかって売れるのかってことでしきりに探すということになるわけだけれども、でもね、商品数かけるどこのモールに出品するかっていう数とか、あと広告でクリックを集める数ってことを足し算していけばですね、要するに合計の数は、レバレッジをかけた状況と同じになったりするし、もしくはそれ以上凌駕する場合があるわけで、しかもそのレバレッジをかけるレバレッジさんと呼びましょう。レバレッジさんが、もしくはレバレッジ君が、ミスターレバレッジが、読み違っちゃって、かける2倍にしかできないものを見つけてきちゃった時には、労働時間100時間、プラス100時間をやってた、ランチェスターさんだったら、勝負になるし、しかもレバレッジさん、ミスターレバレッジが2倍のものを見つけるために、半年とか1年かけてしまったんだれば、単純に労働時間をプラスしていくとか、出品数を増やしていくような、露出数を増やしていく、ランチェスターさんっていうのはですね、もう、そうするわけですよ。そう考えると意外とこうレバレッジということが一月ぐらいの単位でね見つけられないようであれば、ミスターレバレッジではなくてミスターランチェスター、ミスランチェスターみたいな風にして夜なべをしていった方がいいんじゃないかという話になるねって話を友達としていました。違うな、これはメンバーさんの人なんだ、してましたね。だから、まあ、結構僕も当初、企業当初はやっぱりミスターレバレッジになろうとしていたけど、もうお金がなくなっちゃいました。興味ある方は、また音声がねウェブサイトにありますから聞いてもらえればと思いますが、だけどね困っちゃって、でミスランチェスターということに気づき、なんとか食いつないだというところがありますからね。またそれを思い出して、言っておりました。これがまたね商売がちょっとうまくいっちゃってね、一つ柱ができちゃった人だとまたね、ミスターレバレッジになっているわけです。ミスレバレッジとかね、ミスターレバレッジになっててですね、僕もそういうとこあるけれども、だから実は、またね、ミスランチェスターとしていけば、全然結果が、量がしたりするところがあるかなと。まあ、だから、量は質を量がするというふうに僕は言っておりますが、まあ、そこにまた原点回帰をしていたという話になるわけですね。 どうでしょう。もしね、ミス・レバレッジさんとして、2ヶ月、3ヶ月生きてる人がいるとしたら、多分ミス・レバレッジさんになれないから、まずは、ミスター・ランチェスターみたいな感じで、やってみたらどうかなと思ったりもしますね。雑談のくせにアドバイスっぽくなっちゃいましたけど、まあ、僕もそうなんですよっていうことで、共有できたらと思っております。はい。じゃあ今日のトピックは一通りこれで終わりましょう。あとは、お知らせですね。12月の、クリスマスの前ですね。多分今ちょっと告知をもう、ほんともうすぐしますけど、12月の5日か、12日あたりですね。東京の渋谷だと思いますが、また勉強会をしたいと思っております。土曜日ですから、またやることは楽しみにしていてください。ちょっとね、今までとまたやり方を変えまして、多くの方に役に立つ、そして面白いことを企画を実はしております。まあ、どんな風にするかはまたお話をしますけれども、特にこれから参加しておりいいのだろうかと思っている方だったり、今はもう少し違う角度でね、飛躍をしたいと思っている方も含めてですね、いろんな角度で、学べるという要素も増やしていきたいと思っているので、ぜひですね、年度の最後に参加を企画いただけると面白いと思いますし、あとはご意見を募集しますと、今日言ってるこのマジョリティ、サイエントマジョリティからの意見は来ないかもしれないけれども、ご意見募集しております。勉強会するんだったら、こういうことを知りたい、聞きたいということがあれば、ぜひぜひ送って、いただければと思っております。ご意見募集は、河野達夫と検索して出てくる。何でも構いません。Facebook のメッセージでもいいです。初めてで構いません。Twitter のダイレクトメッセージでも構いませんし、もうガリガリに投稿いただいても構いませんし、ホームページのホームから送ってもらっても構いませんので、どんな風にしてほしいか、どんな風だったら興奮するよとか、いうことをいただければ、とても参考になるので、意見を聞かせてくださいませ。はい、それでは今日もこれで終わりましょう。それではまた来週お会いします。ありがとうございました。